それでは聖書拝読ヤコブ書5章19節から20節までです。新約聖書の427ページです。
拝読いたします。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。
今日は主の来臨により神に立ち返る恵みと題しまして、白田先生の席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足は楽にしてください。はい、それでは、今日はいよいよヤコブ書最後の箇所になりましてですね、最後の5章19節と20節、こちらをですね拝読していただきました。今日の題目はですね、主の来臨により神に立ち返る恵みというふうにね、しております。ここ数回はですね、この主の来臨という言葉をタイトルに入れておりますけど、あのヤコブ書の一つのね、主題が主の来臨にあるんだということをお話しておりますのでね、今日もそのことをちょっとね、題目に入れて、今日の最後の箇所をですね共に見ていきたいなと思います。いよいよ秋がね、皆さん深まってまいりまして、徐々にでありますけれどもね、秋の気配を皆さん生活の中にね感じるこの頃ではないかなというふうにね思います。先週はですね、自民党の総裁選挙がありましてね、まあ予想通りではありますけれども、安倍総裁がですね参戦を果たされまして、もう3年間ね日本は安倍総理の下で、国政をね運営していくということになるんでしょう。もう皆さんもご存知だと思いますけど、参戦されてもしこのままですね任期を全うされますと、憲政史上ね最長期間ということになりますね。戦前戦後を含めて最も長い間総理大臣でね在職していらっしゃったということにねなります。今の歴代1位はですね桂太郎という戦前の総理大臣になりますけど、山口県のね桂太郎という人が今1位ですね。戦後で言えばね佐藤栄作、これまた山口県になりますけど、佐藤栄作首相がね戦後は一番長い。しかし最近では小泉さん、小泉首相、あるいは中曽根首相がね非常に長かったんですけれど、まあ、それをさらにね上回って、なんと9年間に及ぶね長期政権ということになりますので、2021年までね安倍総理の下で日本はねこれから残り3年、まあ、2020年のオリンピックがありますけどね、この3年間最後の安倍政権、大きな取り組みが待っているということの決意をね当選の時にも語っていらっしゃいまして、秘めたる思いがあるんだろうなということをねすごく思いまして、まあ、その一番の大きなね、悲願と言ってもいいでしょう。それは憲法改正であるということになりますね。先週私あるところに行きまして、また政治のいろいろと舞台裏を訪ねてきましたけど、これはね非常に膨大な内容ですから、また時を見て皆さんにお話しようと思いますけど、私はいつもねこの政治の話をさせていただくときに、日本は今非常に世界も含めてだけれどもね大変な時に来てるんですよということをお話ししておりますけど、昨日はそれはさらに具体的にねいろんなことを知ることができまして、 まあ皆さん、世界で起きていることはもっともっとあられば、目を見開いてね、知っておかないと、言葉悪いけど、本当の意味でのね、平和ボケになってはいけないなと思うんです。本当に世界は動いてる。そしていろんなものが暗躍してる。それをね、やっぱり知っておかないとね、安倍総理が何をしようとされてるのかということもね、まあ、正直なところ、新聞ではもうほとんどわからないと言ってもいいです、ね。今の現状は。悲しいから。新聞がもう新聞の役割を果たしていないかもしれない。まあ、それぐらい、週刊誌は週刊誌で非常にいい加減だしね、まあ、一体どこに私たちはね、真実を求めていったらいいのかな。まあ、それぐらい、情報においてはね、あまりにも情報が多いということがね、多くの混乱をね、生んでいるなというのを、ね、つくづく思いましたね。で、まあ、今回ね、安倍総理、予想通りではありましたけれどもね、当選いたしまして、で、私はこの自民党総裁選挙の結果は分かってましたけどね、当然。分かってましたけど、どういう勝ち方をね、安倍総理がするかということによってね、まあ、翌日の朝日新聞の紙面が全部読めるんですね。皆さん、そういうふうにならないといけない。こういう勝ち方をしたらこういうことを書くだろうな。こういう勝ち方だったらこういうことを書くだろうな。どっちに転んでも、安倍さんの批判をするだろうなっていう、まあ、皆さんそれは分かってるでしょ。でもどういう批判をするかっていうことがね、やっぱりもうおのずから分かるようになると面白いね。もう私この度ぴったりもうドンピシャですよ。朝日新聞と毎日新聞の論調はもう全部読み込み済み。どう書いてました？ NHK もそうです。 NHK、TBS ね、テレビ朝日一緒、それから一部のね、ワイドショー全部一緒。どういう見出しが踊るんですか？まあ、産経新聞だけ違います。読むよりもちょっと違います。ちょっとです。朝日、毎日、日経、日本経済新聞、それから TBS、NHK、テレビ朝日、ね、それからその他ワイドショー、一緒。時事通信、共同通信、同じです。いいですか？言葉は違うけど、まず最初に安倍氏参戦、ね、安倍総裁参戦、その次です。石破氏前線。今日これだけ一つお話しておきます。産経新聞の面白いね、コラム。総裁選挙を受けての各紙のね、記事を読んでいると、この言葉が踊っております。まあ、産経新聞の編集員面白いね。私はちょっと、戦白、あまりね、博学ではないものですから、つい辞書を引きました。まあ、皮肉ですよ、これ。皮肉、ね。石破氏前線したの？まあ、負けたけど、負けた人に対して言うんですよ、前線ってのは。やっぱり負けたから前線なんだけどね。ただ問題は、負けたんだけども、前線なのかどうかの問題。そしてね、これね、もう特に NHK とか、TBS とか、テレビ朝日がさらにこれにね、輪をかけてる。朝日新聞はまだ20ぐらい輪をかけてる。もう前線で終わらないんですよ。今度ね、安倍さんの批判が始まるんです。安倍総理、圧勝ならず、想定よりも票が少ない。ね。安倍批判。ね。安倍批判が反映した選挙結果。まあ、これだけ聞きますとね、まあ、普通の一般の人はね、新聞だけ読めば、あ、確かに石破さんが善戦した。そう当初考えられていたのを安倍さんが圧勝するっていうね。でそこにやっぱりそれなりの根拠を書かないといけないから、安倍総理としたら議員票は8割ね。それから地方の自民党の 党員党友の票、これを6割取りたいと思っていたというね、まあ、それもある人が言った発言なんです。安倍総理自身が言ったんじゃない、安倍総理の側の人が言った発言なんだけど、それぐらいして勝ちたいと言った発言をわざわざ引用してね、それがなされていないということをですね、今回引き合いに出して、ということは当初の予想を下回ったということは、石破氏が善戦したんだ。それでそういうね、安倍総理が考えていた、あるいは安倍陣営が考えていた勝ち方ができなかったということは、安倍総理に対する批判があるからだ。こういうね、論調で、もう新聞をしてずっと読んでみるとね、これからの3年間、もう一度安倍総理はね、真摯にこの結果を受け止めて、まあ、いろいろ細かいことを書いてで、まあ、細かいことは皆さんも私、あえて言うつもりはないんだけど、これもし逆だったら朝日新聞をトップでどう書くか分かるんです。もうね、安倍総理が8割9割の議員票を取り、地方でも8割の党員党友票を取って圧倒的な勝利をしたら朝日新聞どう書くか分かりますね。安倍独裁いよいよ深まる。いい、安倍独裁いよいよ、ね、深まっている。それで自民党党員と国民の世論は乖離している。やっぱり自民党の人は安倍さんを応援する、自民党の党員はやっぱり安倍さんを応援するけど、一般の国民とは全く温度差がある。必ずこういう記事を書きます。ところが今回石破さんが善戦したからこう言ってるんですよ。議員票では安倍さんが圧倒的に勝ってるけど、党員票では石破さんが 45% 取ったから。面白いね、あの伊藤敦夫というね、変な評論家、自民党の党員の意思は国民の意思に最も近いんですと、こういうの合意やし、ここで議員さんというのは自分の選挙事情やら派閥のしがらみがありますから国民の声を反映しない。したがって議員票では安倍さんがね、圧倒的に勝ってるけど、実際に自民党と自民党のね、まあ、党員でしょ、自民党を支持してる人の中に、まあ、45% が石破さんでいいっていうことは、ね、これすごいことですよって言ってる、嬉しそうな顔してで、私皆さん、こういう報道がね、あの翌日、まあ、その当日と翌日にあったのでね、ちょっとこれはね、今日取り上げて皆さんお話しとかないと、もう惑わされてしまうね。はい、そこでね、私とっても大事なこと、それ何かというと、やっぱり我々ね、新聞読んで、ああそうかという論調を読むとね、なるほどなるほどと変に納得してしまうでしょう。それは非常によろしくなくて、ちゃんとデータというものを知っておかないといけないですね。私やっぱり数字って大事だね。そこで、はい、安倍氏、あ、ごめんなさい、石破氏が本当に善戦したのかどうかを検証してみたいと。はい、実は2012年、今から6年前に自民党の総裁選挙がありました。はい、皆さんもう覚えてらっしゃらないと思います。この時に自民党はまだ野党だったね。しかし政権奪還を目指して総裁選挙を行って、この時なんと5人の人が立候補しました。5人いたんですね。はい、その中の1人が当然安倍総理です。今のね、安倍晋三、安倍さん、それから当然石破さん。でその他にも3人いたんです。1人がもう亡くなりましたけど、町村さんというね、北海道から出ていた町村さんという方、それから石原慎太郎の息子さんで石原伸晃という人ね、この石原さんが出ました。それからもう1人、あの参議院で山口県の選挙区にいた林、今文部科学大臣をやってます林さんという人が出たんです。つまり5人出たんです。で投票のやり方は同じね、地方票というのは自民党の党員党友の票です。それから議員票というのは国会議員の投票です。でこの投票を合わせて過半数を取った人が総裁になります。ところがこの2012年、今言ったように5人出ましたので、過半数を1回目で取るのは非常に難しいということです。でもし過半数が取れなかった場合は、1回目の投票で上位2人ね、上位2人の決選投票を行う。 ただこの時はもう党員党友は選挙できないんですよ。地方にいる人はもう郵送で送りますからね。だからその時は国会議員だけでの決選投票になります。はい、実際どんな結果だったのかね、皆さん全く覚えてないけど、はい、これ政治評論番組じゃないんですけど、政治問題じゃないんですけどね、はい、ちょっと皆さん分かりやすくね、はい、安倍さん、石破さん、それから町村さん、それから石原伸晃さんね、それから林さんというこの4人、5人が出たんです。はい、でその5人がどんな風になったのかといいますと、まず地方票というのは、今回もありましたけど、地方からやってきた票を単純に比率で分けて票を分配します。これドント方式と言いますけどね。はい、その時安倍総理は、はい、安倍さんはこの時地方票何票あったか、87票、ね、石破さん165票、はい、町村さんは7票、石原さん38票、林さん3票つまりこの時のことを石破さんは言ってるんだけど、地方では自民党の党員の中では石破さんは安倍さんよりも倍近く取った、つまりものすごく強かった。つまりこの時の総裁選挙で安倍さんは2回目の総理を目指してるわけでしょ。もう一度やって退陣してるわけです。だから2度目に出てきた安倍さんよりも新しく出てきたこの石破さんという人を自民党の党員はある意味で希望の星と思ってね、期待をかけて投票してるのが分かるんです。だから地方票では石破さんが圧倒的に強かった。でこれは自民党の全国の党員の声だから、これは総裁としては無視できないね。自民党の支持者がこれだけ石破さんを支持してる。ところが国会議員票になりますと、やっぱり今言った派閥とかいろんな関わりがあります。人間関係、政策の関係がありますから、単純に党員がいいという人が国会議員に反映はしないんです。さあどうなったか、この横に書きます。国会議員票はどうなったかというと、はい、安倍総理が54票で、石破さんは34票ですね。町村さんは地方ではあんまり取れなかったけど、国会議員票は27票入りました。なんと皆さん、石原さんの息子さんはね、国会議員票が一番多かったんですよ。58票取ってる。で、林さんは24票です。で、基本的に必ず20票を超えます、これは。なぜかといえば、推薦人が20人いないと、総裁選挙に出れませんから。だから議員さんの20人の推薦がないと総裁選挙する自体に出れないので、少なくともこの5人の方に関しては20人の推薦人がいるわけですから、基本的には20票を超えますよね。ただそれ以外の人がどれだけ国会議員の先生方が入れてくれるかっていうのは、これもちろん駆け引きがあってることですけど、結果こうなった。そうするとこれどうでしょう、合わせてみると安倍総理これ足しますと100そう、で、石破さんは
199、
はい、すると誰が一番多いんですか、
石破さん。
そう、ところがこの石破さんの票を足しても過半数になってないから。
あ、
ということは1位と2位の決選投票になる。わかりますねだからこれはもうある種織り込み済みだ。するとこの3人はこの段階でもう出れません。すると問題なのはこの地方票はもう検閲されなくなる。もうできませんから、地方の方で投票は。すると今度は国会議員で決選投票をします。すると1回目でこういうふうに投票がされたものが、この人たちを支持した人がどちらかに入れないといけない。これが決選投票だ。わかるね。するとこの町村さん以下3人を支持した国会議員の先生方は、石破さんと安倍さんとどっちを支持するかということで決選投票が行われた。その結果どうなった、ね、安倍さんが
108票です。
それに対して石破さんは
80票、
はい、これで実は6年前ですね、安倍総裁が誕生した。その後、まあ、自民党は政権を回復してと同時に安倍総理誕生ということになったんですね。でこの時ね、やっぱり石破さんは何を思ったかといえば、これだけ党員の支持が、しかも今言ったのダブルスコアに近いですよ。で国会議員の票は確かに少なかったんだけれども、最終的な決選投票したら、まあ、20票差ほどの差ですから、それなりの、まあ、自信を持ったと思うんです、これね、はい。そこで皆さん、これね、数が母数が違うんです。今回と分母が違うんです。国会議員はこの当時2012年野党ですから議員が少ない。でも今は国会議員は選挙で5連勝してますから、衆参合わせて多くの議員さんがいますから、これ分母が違うので、単純に何票入ったということでは計算できないでしょ。でこういう時どうしたらいいの、比較するために。簡単な算数だね、うん、分母が違うんだから当然これを獲得の比率に換算すれば比較できるわけでしょ、はい、そこで比較してみましょういいでしょうか、はい。でまずこれ、2012年の時の石破さん地方票を何パーセント取ってるか、165票ということだと今回比較できないからパーセンテージにしますよ、うん、するとなんと党員党友の 55% の支持をもらった。数字にするとね 55% になる、いいでしょうか。それに対して安倍総理ね、安倍総理は何パーセントかというと 29%。 つまり2012年の地方票では安倍さんに対しては党員党友は3割の人しか投票しなかった。それに対して石破さんに対しては半分以上の人が石破さんをと言って投票したんです。そうでしょ、はい。それから次にこの5人が国会議員の票をどれくらい得たかということになると、安倍さんは54人ですから、これは 27%。 それに対して石破さんは34票ですから、これ 17%。 わかりますよね。で決選投票した時はとにかく安倍さん勝ってるんだけれども、まず5人出た時に石破さんを応援するっていうこの人たちが実は石破さんの支持の核心の人たちでしょ。後の人たちは自分の応援する人がいないから、どっちかと言われたらどっちに入れようかって動いてるわけだから、だから石破さんをずっと応援してる人っていうのは実はこの 17% だったってことがわかるね。いいでしょうか、はい。ということは皆さん、2012年、今から6年前の総裁選挙で地方の自民党員は 55% が石破さんを応援した、国会議員は 17% の人が石破さんに投票したということがわかるんです。ここまでいいですか。じゃあ今回どうだったのかというのを考えてみたらいいです、はい。今回は3人はいません。一騎打ちです。2人しかいません。2人しかいないということは皆さんどうですか、この人たちに入った地方票までもどちらかに入るということになるでしょ。単純に言えば話わかるよね、
はい。
すると石破さんの票はこれよりも増えますか減りますか、単純に考えたら、ね、この3人に入れた地方票の、ね、支持者が全部安倍さんになるってことはなかなかないでしょ。もっと言えば安倍さんに全部なったとしてもこれが減ることはないね、まして増える方でしょ。ということは石破さんは地方で 55% を6年前に取っている。で今回の選挙に出た時には対立候補が安倍さんしかいない。だとすれば石破さんは 55% よりもたくさん取ることが普通の話じゃないですかという。違います。じゃあ石破さん今回地方票をどれだけ取ったの。地方票 45% ですよ。
皆さん、ちょっとこれ計算間違えた、間違えた、ややこしくなって、ずっとややこしいんだけど、
今回の選挙で石破さんは
地方票で 45% 取ったんです。ということは単純に言えば何が分かります？2012年の時よりも党員党友から支持が離れてるわけです。あの石破さんはですね、選挙が終わった後にね、まあ、朝日やその NHK がそうやって取材して、まあ、そういう記事を書いたことにちょっとウキッとしてしまったのかね、本人がね、もう善戦したとまで言ったでしょ。ちょっと嬉しそうな、なんかこう次の総裁選挙に逃げるんじゃないかみたいなね、そんなこう希望を持つような顔してるけど、あの普通に分析したらね、自分の支持は下がってる。6年前の方が人気があったんです。これ客観的な事実よ。それをなんで石破さんは理解できないんだろう。いいでしょうか。次、皆さん、国会議員票を今回何票集めた？石破さんの国会議員票、今回ね、73票あったんですよ。73票。当時は、最初はね、当初は 50代ではないかと言われてたね。60に届かないんじゃないかと言われてた。ところが73取ったから善戦したということになるんだけど、でも皆さん考えて、73票取ったとしても、自民党の国会議員は400人を超えてるんですよ。これまたパーセンテージにしたら面白いね。73人取ったけど、国会議員の票はこれ34、2012年、でも国会議員の数が少ないんです。今多いんです。34取った数が今年、ごめんなさい、今年2018年はね、石破さん73票取ったんでしょ。73票、うわ増えてるなと思うでしょ。でも国会議員の数が増えてますから、これパーセンテージにしてみます。 18% こういうことは皆さんちょっと頭を使えば分かりますね。石破さんの地方での人気は6年前よりも下がってる。6年間一生懸命頑張って国会議員の支持は全然伸びてない。いいですか。しかもさらに言えば、もっと言えば、しかもこの時は国会議員と5人立ったから17だった。2人立っても18なの。あの話すの分かります。だってこの決選投票したときに、これらの議員の人たちはどっちかに入れなきゃいけないから、石破さん89取ったんだよ。これパーセンテージにしたら45ですよ。さらに皆さん、6年前は石破さんは安倍総理と一騎打ちをしたら、地方票ではね、もう過半数を取ってる。安倍さんのね、倍に近い票を取って、国会議員の支持で言えば2人で戦ったら負けてはいるけど 45% 取ってる。これ普通に考えたらね、皆さん、石破さんは地方では圧倒的に強く、自民党員の圧倒的な支持があって、安倍さんとの一騎打ちだったら国会議員票でも 45% 取れるだけの実力があったのは6年前。ところがこの6年後の今年は、安倍さんとの一騎打ちで地方票では負ける、国会議員票では2人しかいないのに5人いた時と同じ票しか入らない。 17% が 18% になっただけ。ただ当初はこんなにいかないと思われてたから、それから考えたら頑張った。でもかつての選挙のことを思えば、はい、皆さんどう思います？こういうのを前線と言うんでしょうか。石破さんの人気は衰退してるんだよ、明らかに。そしてね、安倍さんは29しかなかった地方票がね、今回55あったんでしょ。国会議員票はね、2人でやった時 55% しかなかったのに、今回 81% あったんです。そういうことは6年前に比べて安倍総理の地方自民党員の人気、国会議員の中での支持はね、圧倒的に増えてる。
ということで今日皆さんちょっとねこんなことを書いて説明させていただきましたけども、私たちはねこういうデータを知らないでね、ただ記事だけ見てね、
はあなるほどって思うと本当に見上がるじゃん。
だから私いつも数字はすごく大事ですね。だからこれからやっぱりあの政治を見るので数字、まあ、数字で政治を見なければいけないというね、何年か前に学者さんがあの本を書きましたけど、あの本当に大事だと思うんです。例えばあの印象があるんですよ皆さん。小泉政権の時にね、なんか小泉首相がどんどんどんどん規制を緩和してね、それから労働条件なども変えていってね、いわゆる 非正規雇用を増やしたなんて言われてるでしょ。あれなんか数字でちゃんと見たら全然そんなことない、全く増えてません。数字は明確だもん。だから今の安倍政権のアベノミクスとってもね、地方では何かね、この石破さん頑張った、朝日新聞の市長よ、地方で石破さん頑張った、それは地方にアベノミクスの経済効果、その経済効果の実感がないからだと言ってるんだけど、地方では安倍さん勝ってるのにね話がおかしい。ほんで地方に全然アベノミクスの効果がない、とんでもありません。もう戦後初めてです、47都道府県求人倍率が1を超えた、はい、求人倍率というのは仕事をしたいと思っている人に対して仕事をしてもらいたい人が欲しいんだと思っている会社の比率を倍率で出したもので、1を超えるということは1人当たり1社以上の会社が欲しいと言ってる。1人の人間に対してね、求人倍率が1を超えるということは、もう簡単に言ってしまえば職業を選ばなければ誰でも働ける。しかし皆さん、求人倍率が 0. 何パーセントってなった時はね、会社がね人を選べるんですよね。でも今はそうじゃないです。我々が会社を選べるんです。そんな時代です。高卒大卒のね内定就職率は戦後最高ですよ。こういうことはねあまり報道されないけど、以前ね私もあの地方のねおじいさんおばあさんが出てきて言ってましたね。民主党政権の時にはいつも悩んでた。何で悩む？孫の就職です。孫がね就職活動やって、みんなそうですよ、この辺りの人はみんな孫のね就職活動、高校出て大学出て働けるんだろうか悩んでた。安倍さんになってね、もうそんな悩みはどっかにいてしまった。孫はみんな言うんです、どこでも入る。この豊かさを享受しているっていうのは、ね、やっぱこれ全然違うんですよ。まあそんなことをちょっとね皆さん今回の選挙でねあの思いました。だからもしこれ安倍さんがね逆にねものすごい勝ってたら、もう自民党の議員はね安倍一強で安倍さんの機嫌を取って、自民党員はね安倍さんの機嫌を取ってね、それよっぽど安倍さんがねもうファシストみたいになってるんだって絶対朝日を書くから、もう保証します。だから私も何が起きても朝日合格は全部わかる。どうしてだと思いますか。それが私が、ね、先週話をそのある国会議員の先生から聞いた話もそこに通じるんだけどね、なんでそう書くか、もうはっきりする。それを今度皆さんにゆっくりとねお話したいと思います。なぜ朝日が何をしても安倍総理を叩くか、毎日が何をしても安倍総理を批判するか、それもはっきり分かる目的が。当然それは安倍総理を辞めさせることですよ。安倍総理を辞めさせることが一番だけども、辞めさせることだけが目的なの。さらにその奥に目的がある。憲法改正をさせないこと、さらにその奥に目的がある。アメリカとの関係を壊すこと、さらにその奥に目的がある。中国との関係を良くする、さらに目的があるんです。天皇陛下を、天皇制を壊すこと。日本が今まで歩んできた天皇を中心とした国づくり、この国を新しい国に変えたい、こういうのなんて言うんですか、こういうの革命と言うんです。これをしたいんです。だから何があっても批判しない。
まあ今日このぐらいやめてみましょう。だから大阪選挙区であの辻元清美さんとするでしょ。あの人はね、恐ろしいこと言ってますよ。国会議員の使命は国民の生命と財産を守ることだとよく言われますけど、私にはそんなことの関心はありません。おい、国会議員だろ、税金もらってるの、こんなこと言うんです。あの人、私には国民の生命と財産を守る、そんなことには関心ありません。私の使命は何か、私は国会議員なんです。こう言った。私は今の国の在り方を壊すために国会に入った。これね、言葉をきれいに言えばね、国の制度を変えるとかね、新しい国づくりをするとか、きれいな言葉で言いますよ。でもこの人の本音は国を壊すという、その壊すことの壊すの意味ははっきり言ってる。私は天皇は大嫌いだった、そのインタビューの中で。だから結論は憲法を改正します。彼らの結論、9条じゃない、第1条から。天皇を国家の象徴、国民の象徴であると書いた、これを改正した。でも皆さん、今の皆さんにね、天皇陛下を、ね、国民の象徴だというこの天皇制度をね、やめましょうと皆さん賛成しますか？例えば非常に天皇陛下に対して特別な思いを持っていなかったとしても、日本人の国民の中にはね、そういう DNA があるでしょう。天皇陛下というとね、やっぱりね、お会いしたこともないし、その人なりに久しく知ったこともないけどね、いや、天皇陛下がお会いしますことがね、我々にとってはとても大事なことですという、何かそういう雰囲気、皆さん持ってるでしょう。じゃあこれどうやって壊したらいいと思います？日本人が持っているその思いは変えられないんだよ。だから壊れないんだよ。だからこの人で考える壊す方法は移民を入れる。もう中国人だろう、誰でも、日本人でない人をどんどん入れる、ね、そうすると日本人の中に、ね、日本人の中に持ってる思いを全く共有できない人が国内に増えていく。そしてそういう人たちにやがて参政権を与えて政治に参加させるようにしてあげる。そうすれば天皇が国民の象徴だと言われた時に、移民の人たちはどう思う？俺たちの象徴なんで、そういう感情を持ちますから。そうやって国を壊していくんです。これが今暗躍しているということを皆さん知っておいてください。それを綱引きしているのはみんな同じ団体、同じ思想を持った団体。これをね、安倍総理は命がけて守る。だから私何度も言いますけど、安倍総理の資質とか言葉の話し方とか説明の仕方とかどうでもいいんです。そんなことは、まあ、どうでもいいと言っちゃいけないけど、小さな問題、一番の問題は国の在り方をどう見るか。安倍総理はそれ全部知ってますよ。今私が言ったことなんかよりももっともっと詳しいことをみんな知ってるから、だからものすごい危機感を持ってる。そして国政を、ね、この3年間本当に戦後政治を、ね、総決算したい。いや、その志でね、今立ってもらう。同じ自民党の中にいながらね、その志を石破さんが知らないと私は思わないんですよ。まあこんなことで、ここから役保証に入るのは難しいね。でもそういうことですから、皆さんちょっとこれね、まあ、先週だったことですし、まあ、大事な話ではないかなと思います。あのこれから秋また臨時国会等開かれてね、いろんなことが起きるかもしれませんが、どうもその世の中ね、おかしな方向行ってるかもしれないなっていうこともね、頭の中にどうぞ置いていただいてね、新聞をぜひ読んでいただくなり、テレビを見ていただくなりしながらもね、そこにどうか迷わされないようにして、まあ、私も本当に誠実こういう機会を通してね、皆さんに少しずつでもそういうことをお話していきたいなと思ってますから、はい、じゃあちょっとそれはそれで終わって、皆さん切り替えて、じゃあ役部署今日最後のところですね、今日でいよいよ持って役部署終わります。本当にあの私も役部署5章今日ね最後のところをご紹介しますけども、
1年以上ね、このヤコブ書をずっと扱ってきながらね、感慨深い思いがありますしね、こんなにね、ヤコブ書というものがね、私たちの信仰生活にとってね、大切な書であったのかということをね、まあ、何か改めてね、思わされまして、本当にあの聖書というのは奥深いな、今更ながらに思いますね。これから先ね、こんな本にして聖書を読んでいくと、本当に聖書を皆さん一言一句ね、どんな意味があるんだろうかと思うとね、まあ、生涯かけてね、たどり着けないなと思います。でもそんな思いでね、まあ、聖書を皆さん毎日ね、心の糧にしながらね、歩んでほしいな、それだけの価値をね、価値がある書だなということを改めてね、思いました。はい、それでは今日の内容ね、皆さんちょっと切り替えて入っていきたいと思いますけども、19節と20節をご紹介します。じゃあちょっとそこをもう一度読みましょうか。はい、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。この手紙の最後の言葉が今日ご紹介するこの19節20節ですね。で、書簡の中にはもちろんこういう終わり方をしていない書簡も多くあります。例えば挨拶文とか最後に祝福をお祈りしてね、終わる文章っていうのを皆さん何度か、ね、目にしたと思いますが、まあ、多くの書簡はそういう形で終わっているんですけど、このヤコブ書はそういう挨拶とか祝福の祈りというのは一切なかったですね。こういう言葉で終わってるんです。これもまた非常に手紙としては特殊かもしれませんね。で、この終わり方はですね、まあいろんな説があります。まあそういうことちょっと置いといてね、この終わり方は何を一体私たちに説いているのかと言いますと、はい、まさに最後の言葉として、私たちに一つの責任を自覚させようとしている。そして私たちに一つの行いへの招きを行っている。それはキリストにあるキリスト者としてのね、一人一人に対してこの著者は最後の招きをしたわけですね。その招きというのはある種の行いを伴う招きである。前回祈りということについてね、お話しさせてもらって、最後の段落にヤコブは祈りについて書いたんだということを言いました。それと同時にですね、この箇所で一つの行いについて書いているわけです。じゃあその行いとは何か。簡単に言えば、真理から迷い出た人を連れ戻しなさいという。はい、ここでいう真理というのは、いわゆる狭い意味での真理ではなくてね、キリストの福音というものを全般を表していると思います。ですから真理から迷い出るということは、結局キリストの福音を一度は受け入れたんだけれども、何らかの事情があってね、今その福音の恵みから迷い出てしまった人、はい、もっと具体的に言えば教会にいなくなった人、教会から出ていった人というふうに理解できると思います、ね、で、一度はキリストの恵みに触れていながら、一度はキリストの福音をね、心に受け入れていながら、何らかの事情があっただろうけれど、今迷い出ている人がいるならば、その人を連れ戻してあげなさいというのが最後のヤコブの行い、こういう行いをしてもらいたいという招きなんですよ。で、私もね、この箇所を今日ね、改めて読みましてね、私は別にこの箇所を理解してね、祈ったわけではないなと思いました。まあ、考えてみたら、皆さん今日これ最後ですけどね、ヤコブ書は、私自身ね、この進学校に行った時のことを思い出すとね、何を思ったかね、私の心の中からね、その湧き出る祈りがあったね。それが皆さんにご紹介したかもしれませんけど、進学校に行った時に何を思ったかというとね、本当に多くの人がね、キリストの恵みに触れて、キリストの福音に触れてね、最初は喜びね、教会に通い、キリストの福音を明かししね、歩んでいった。しかし時が経つとね、だんだんだんだんその感動と喜びがですね、なくなってきて、ね、そしてその教会の中で あるいは様々なのね、この社会生活の中でね、心に傷を負いながらね、キリストへの信仰をね、持ちながらも、その信仰を貫くことができない事情を持ったり、ね、あるいはキリストへの信仰を心の奥底では何か思っていながらもね、教会に足を運ぶことがね、できなくなる。まあ、こういう人がね、どれだけいるだろうかというね、まあ、そういう思いをね、当時持ちましてね、で私はいつも神学校の中庭で夜お祈りしてたんですけど、いろんなことを考え、神学校の中庭をね、ずっと歩きながらね、祈っておりましたらね、もうその思いがふつふつと湧いてくるんです。まあ、その時神様に祈ったのはね、本当に神様を信じ、イエス様を信じてるけれども、ね、でも教会とは何か距離が出てしまう、教会というところには何か通えない、そういうさまよっているね、魂がいるんではないか。でもしそういう魂がいるんだったらね、そういう人をね、もう一度神のもとにね、連れていく、そういうね、使命を持ってね、自分は歩みたい、まあ、そういう祈りをね、してたわけですよね。まあ、そして岡山に戻ってきてね、恵子先生に出会いましてね、神学の証をしてね、そういう祈りをしてるんですよって言ったらね、その時恵子先生がね、じゃあアメリカから帰ってくる時にはそういう人を準備して待ってますまあ赤木先生とね、恵子先生との出会い、そこから始まって、まあ今本当に辿ってみれば、その私神学校での祈りとね、そのようにして応答してくださったね、恵子先生の思いとね、赤木先生の祈りとね、そういうものが礎にならなければね、この教会はなかったと思います。そうやって皆さん考えたらね、2000年にカナンチャーチという形でね、具体的に私が牧師案書を受けてね、この教会が出発した、その出発した4月のね、説教は何かといえばね、イエス様が迷い出た一匹の羊を探すという、マタイによる福音書のね、言葉を引用してね、説教させてもらった。その時の内容がね、まさに迷えるものをね、探されるイエス様ということだったと思うんです。このヤコブがね、最後に何を言ったか、一番最後に私たちに対して行いとして招き入れたものは何かといえば、真理から迷い出たものを連れ戻しなさいということです。じゃあどうして著者はヤコブはこのことを最後に書いたのかといえば、これが今も変わらないキリストの歩みだからな。イエス様はもう十字架の死を経て天に昇られたけれど、今もなおイエス様は迷い出た羊を探していらっしゃる。私たちはそのイエス様の思いをね、担う者として最後にどんなことをしなきゃいけないか、ヤコブは言いたかったんです。祈りも大切だ、日々の信仰生活、自分自身を実践という点においてね、神の栄光を表すことは大切だ。でも最後に私は言いたい、キリストの働きは迷える羊を探すことです。だからあなた方も真理から迷い出た者がいるならばね、その人を連れ戻すことをやりなさい、こう語られていたわけですよ。まあそれ今日ね、私もこれ本当に皆さんに紹介する前にね、読みながらね、進学校の祈りを思い出して、あの時何かわからないけれども、やむにやまれぬ叫びとなってね、その祈りが湧き出てきたのはね、こういうイエス様の思いがね、心の中に何かあって、私自身の祈りになったんじゃないかな、改めてそう思いました。そう考えた時に皆さんね、真理から迷い出たものがもう一度その真理に立ち返ってくること以上の喜びがあるだろうかという。だからイエス様おっしゃったのはね、正しい人が神のもとに来ることよりもね、罪あるものがね、神のもとに立ち返ってくることの方が喜びなんだという。皆さん、主が来られるという主の来臨に際して、私たちはこのことの意味をもう一回ね、捉え直していただきたいと思っています。
じゃあそこで皆さん、真理から迷い出た人って一体どんな人なのかということが問題。ここで皆さん一つだけね、誤解してほしくないことがあります。あ、罪ある人を救うこと、あるいは真理から迷い出ていることを救うこと、あるいはその人たちをもう一度神に立ち返らせること、これがこのヤコブ書最後において進められていることなんだ。その通りだけど、その意味が問題です。どうかここをね、単純に取らないでください。私があの神学校の中には、ね、祈った時のね、思いはね、ある意味でね、もっと具体的だった。それはこの度ね、この箇所と通じると思っています。いいですか皆さん、真理から迷い出たものってどんな人ですか。一つ目、キリストの福音を受け入れた人です。キリストの福音を一度は受け入れた人です。神様を賛美し、主の御名を褒めたたえ、そしてイエス様の福音を命として受け入れね、イエス様を主であるということを告白していった人たち、これが真理にとどまった人なんです。でもその人たちが迷い出たということはどういうことかというとね、ここで問題は、その迷い出た人には2種類いるんです。一つ目はね、神とキリストを否定して出ていった人です。神様はいると思ったけど、やっぱり神様はいない。キリストこそ我が主であると思ったけれど、いやいやイエスは私の主ではない。皆さん、そうして出ていった人はね、ここの対象ではありません。私は神学校で祈っている時に感じたことはね、神様を信じてイエス様を受け入れて一旦は教会に来たけど、やっぱり教会間違ってたと言って出ていった人は元気に暮らしてます。元気かどうか分かんないけど、それなりに納得して生活してるの。ここで救い出さないといけない人はそういう人じゃないんです。神様を信じ、イエス様を信じているけれどね、教会には行けない。でもこの世で生きていけるか、それもできないんです。神のもとに行くしかないけど、神のもとに行けない人なんです。この苦しみこそが神の悲しみなんです。イエス様を信じているけれど、イエス様のところに行こうと思うけれど、行く場所がない。そしてイエス様がいるはずの教会に行くと、イエス様が感じられない。神様がいるはずの教会にいて礼拝するのに心は乾いてしまう。一体私の魂はね、どこに行ったらいいんだろう、ね、こういう人が真理から迷い出てさまよっている人なんです。こういう人は主人を探しているから迷える羊なんです。わかります。でも神様をもういないと言い、イエス様のことはもう信じないと言って出て行った人は、迷っていない、自信を持っているヤギなんです。羊じゃありません。羊というのは自分だけで生きていけないから羊なんです。主人の声を聞かなければどこに行っていいかもわからない、不安におののくのが羊であって、ね、そうじゃないですか。そこで私、今回最後ですからね、ヤコブ書ね、キリスト教会全体のことを見渡すときにね、思うことがあります。それは何かといえばね、本当にキリスト教会というものがね、キリストの体として、キリストの愛と真理が宿る、そして私たちの心がね、いつも賛美と喜びに満ち溢れる、そういうこの世からの逃げ場所になっていなきゃいけないの。教会から逃げるようにこの世に行くという、え？
教会には行かなきゃいけないけど日曜日礼拝に行くんだけど、もう帰るのが嬉しくて行けない、こういうね日常生活に戻るとホッとする、はあ、テレビが見える、お菓子が食べれる、もうね教会にいると何かこう緊張して礼拝を聞いておかなきゃいけない、賛美してアーメンって言わなきゃ、出た瞬間にはあハレルヤーなんていうね、こういうことは教会なんだろうか。私そんなねもうおかしいと思うんだけどね、もう少なくとも私の経験上多くの人って今まで会ってきたけど、もうそういう教会があまりにも多い。皆さんなんでこんな教会になってるんですか。それははっきりしてるんですよ、キリストがいないから。私たちは実は迷い出た人を救いに行く、そういう招きがある。この箇所こう取るけどね、考えてみたら私は思います、我々も真理から迷い出てる、みんな迷い出てる。そしてね、神に立ち返ることが真にできるのはね、ここに書いた通り主が来られた時です。2000年前イエス様が来られた時に全ての人はね迷いから解放されて唯一なる羊飼いを探したはずなんです。でもその羊飼いの声に聞き従った人がどれだけいたのかといえば、2000年前多くの人がこの声は私の主人の声ではないと言って出て行ったんです。出て行っただけじゃありません、これは偽物だと言って十字架につけたんです。そして自分たちが聞き従う声は別にあると言って、でもそうではない、あのお方こそ命の君だったと気づいた人たちがキリスト教を始めました。あの方こそが我々の主であられたんだと告白した者たちがクリスチャンとなってね、キリストの歴史が始まりました。そして彼らはあのナザレのイエスこそが、あの十字架で亡くなったイエス様が、あの蘇られたイエス様こそが私たちにとってメシア、キリストであると告白してね、歴史を今日まで紡いできたんでしょう。でもその教会が今どうなってます。本当にイエス様がいらっしゃるんですか。私は思うんですよ、イエス様がいらっしゃるんだったら迷うことはありません。私は道であり真理であり命であるとおっしゃってる。そのイエス様がいるところで道に迷いますか。迷ったなと思ってイエス様と一緒に行ったらそこが本当の道なんです。イエス様がいるところが道なんですよ。こんな藪の中道が違うんですけど、イエス様ここが道なんです。そうでしょう。だから私はね、本当に今世界が混乱している中にあって、混沌としている中にあって、教会も混迷している中にあって、みんな真理から迷い出てしまう。でも迷い出ているということを先ほど言った意味で理解している人が幸いです。ここは違うんじゃないか、本当の主はどこにいらっしゃるのか。でも皆さん考えてください、たとえ迷っているように思えていても、その人が喜んでいたら迷ってないんです。いいですか。だから私はそう思ってる。だからね、今教会見てたら私は思うんですよ、いろんな教会がね、迷いの中にいるんじゃないかなって思うことあるんですよ。でもそれは言わない。だってそこに教会の人たちがいて喜んでる人たちにね、あなた迷ってますよとは言いません。その人は迷ってないんだから。問題はそこにいて本当に自分は迷っていると思っていたら、その人には力を貸したいと思う。その人が悩んでるんだったら初めて耳を傾けます。でもその人が喜んでるのにね、あなたちょっとその喜びがなんて言ったらダメです。だから私、内村先生の言うことは本当だと思う。イエス様を信じ、神を愛する、その思いは誰にも負けないほどに心の中に熱く熱く燃えたぎっていても、この世に
行く教会がない、行く教会がない人が来る教会、これが無教会である。
私は本当それを誇りに思いますよ。本当にそうだな。でもしここにね、皆さん来てそのような喜びや平安や何かを感じられるとしたらね、それはキリストの香りがある時だけだと思う。だから私は思ってますよね、キリストの香りがもしこの教会から取り去られたらね、皆さんどうぞ香りを探して他のところに行かなきゃいけない。キリストがいらっしゃるところが道ですよ。キリストがいらっしゃるところが本当の真理なんですよ。キリストがいらっしゃるところにだけ命があるんです。だから私は今混迷の時代の中にあって、実は多くの教会もそう、我々も含めて迷える羊だと思います。ヤギではなくて羊になりたいですね。迷える羊だから、主が来られた時には本当の意味でもう一度キリストの光が、道が、命が、真理が照らされるから、そのキリストのもとへ迷っている人を連れ戻しなさい、そうヤコブは勧めたんです。わかりますか。本当にこのような意味で真理に迷っている人はキリストに出会う、キリストの香りを感じなければ救われませんよ。まだまだ世界にはね、いろんな問題があるでしょう。日本もこれからね、抱えていかなきゃいけない問題多々ありますよ。ただ日本はね、本当に恵まれているとは思います。でも多くの問題があるでしょう。先ほどの話もそうだけどね、その中でね、主が来てくださったその時にね、真理の光によってね、全てを照らしね、導かれます。私たちはそこにとどまりたいと思います。その真理から迷い出て行ってはいけない。でも今私たちは本当にそういう意味で多くの迷いとね、不安を抱えているということを現実においてね、認めざるを得ないんです。そういう教会はいっぱいあります。そんな意味ではね、この度10月にね、皆さんの有馬で、聖書講義をね行いますけどもね、そこに来てくださる方の中にはね、そういう人もいらっしゃるんで、私はすごく感謝してますね。もうね、悩んでる人に話をねしたいと私は思うんですよ。イエス様を信じてるけど悩んでる人、神様は絶対いるとその信仰を持ってるけど苦しんでる人、この人を神様は憐れんでると私はもうつくづく思う。まずその人たちです。イエス様に出会ったのに、どうしてその福音の恵みに触れたのに、どうして苦しむんですかっていうね、神様を知ったのにどうして道に迷うんですか、こういう人こそが神様にとってまず憐れみを持ってね導きたい人たちだろうと思います。じゃあそうでない人は神様を愛さないんですか。そうじゃありません。全ての人を愛し、無神論でも愛し、たとえヤギになっても追いかけますよ。でも皆さん何度も言います、愛は平等だけど愛には順番があるんです。愛には順番があるんです。神様がまず招くのはこの迷い出た羊です。まあ、そう思うと私今日はヤコブ書これで終わりますけどね、あの神学校で始まった祈りがね、この教会となりね、そして今日皆さんともに出会いね、今のね、時をねこうしてかみしめてみるとね、ああ神様の導きはあの神学校のあの場から始まってね、今なお続いているんだなと思うと、ああもうその祈りの中でね、あ生涯をねやっぱり生きることが神様の召しなのかなとね、私はなんか人に思うんですね。だからそんな意味でね、真理を知り真実を求め、それでもその葛藤の中で苦しみもだえている人がね大勢いらっしゃる。その人たちと出会いね、その人たちと共にね新しい時代を作っていくっていう、まあ、こういうことがね私自身のやっぱり祈りだったのかなと今思います。で先日はね、その先ほど冒頭でお話したことも含めてだけれどね、日本のことを憂いていらっしゃる方はクリスチャンだけじゃない、
クリスチャンあんまり売れてないかもしれない、むしろそうじゃない方の方がよっぽど今問題売れる。私はそういう人たちともね、もっともっとこうね、関わりを持ってね、このね、日本を本当に神の国にしていくんだ。言葉はいろいろあるけれどね、素晴らしい子子孫孫にね、誇り高く伝えることのできる素晴らしい国にしていくんだという志を持った、そういう人たちとはね、本当に心を携えてね、日本のために歩みたいと思いますよ。いいじゃない、その人が法華経を読んでても、その人が般若心経が好きでも構いません。その人がね、アラーの神に祈っててもいいんです。日本を愛して、日本をいい国にして、そして日本を子子孫孫にまで伝えようという、こういう志を持った人たちと本当に手を携えてね、神様を信じ、神の御旨を出していく、ね、これがあのキリスト者の生きる道じゃないかと思いましたね。皆さん、これから非常にね、過ごしやすい季節を迎え、また自然は彩り豊かにね、美しい季節を迎えますけれども、この美しい国をね、本当に取り戻すという、安倍総理は2012年美しい国というところから始まったね、その日本国をね、もう一度ですね、皆さん共にその日本国を作ろうじゃありませんかとね、安倍総理呼びかけていらっしゃいました。本当にそのような思いでね、私たちはね、心からね、本当にあの総裁選、あの場にいたら、私も大きな声で、アーメンって言ったかもしれないけど、そんなこと言うと誰かが、なんだと思うかもしれませんけど、でもね、やっぱ本当そんな気持ちですよ。まあ幸いにね、あの自民党参戦を果たしてね、安倍総理の下で、あの一致団結してまた10月、新しいね、人事があってですね、出発しますけど、まあ、皆さん、人事もね、あれば、どういう人事であれ批判する内容が大体3つぐらい3通りぐらいあるんですけど、目に見えてます、はい、でもね、そういうものにもとらわれないで、皆さんまっすぐにどうぞ人ともに歩みましょう。
アーメン、
はい、それじゃあ最後3秒下げて終わりましょう。はい、それじゃあ賛美歌の239番をね、賛美して、生産式をしていきたいと思います。